会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ今日は月刊公募ガイドでおなじみ株式会社公募ガイド社の秘密に迫ります。株式会社公募ガイド社は出版事業として月刊公募ガイドの編集発行、モバイル事業として携帯公式サイト公募検証ガイドの運営、ジャクータサイト昭和の青春ポップスの運営、教育事業として通信添削作品添削講座の運営、コンサルタント事業として公募イベントの企画立案事務局の運営などを行っている会社です。さあ今日は電話がつながっています。株式会社公募ガイド社月刊公募ガイド編集部の黒田清さんです。黒田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。さあ黒田さん、
はい、
もうこの社名公募ガイド社なんですけれども、
はい、
まあ、ずばりもうその出版物がそのまま社名になってますね。
そうですね、最初は違ったそうなんですけれど、公募ガイド発行するときに、まあ、分かりやすいということで公募ガイド社というふうに変えたというふうに聞いてます。
もともとずっと出版社だったんですか？
そうですね、公募ガイド以外にもいろいろ発行してたようですけど、
ま
あ、一番ヒットしたのが公募ガイドということで、
も
う この一冊で行こうということで社名も変えてしまったということですね。
この一冊で行こうということ で、
ね、
もうこれがもう大きな、まあ、柱にもちろんなってますよね。
そうですね、はい
はい。まあ、さてその雑誌であります月刊公募ガイドなんですが、
はい、
この雑誌はいつ頃どういうきっかけで始まった雑誌なんでしょうか？
創刊したのは昭和60年で、
はい、
まあ、公募そのものは戦後になってこう、まあ、一つの手法として流行るんですけれど、まあ、公募ガイドがない前ではその新聞雑誌にこういろんな募集がこう、うんうんうん、バラバラに載ってますよね。それ一つにまとめたら便利だなという発想で、
はあ、
まあ、一冊作ったらそこがそれで大ヒットしたということですね。
まあいろんな公募、まあ、今でももちろんね新聞に載ったりとかいろいろしてますけども、こんだけ全国のいろんなもんが一つになってると本当便利ですよね。
そうですね、はい、
で今ではその、まあ、公募と一口に言ってもですね、いろんなジャンルのものがありますよね。
そうですね、簡単なもんだとネーミング標語から、まあ、難しいものになると、まあ、文学賞とか彫刻のコンペとか作詞もありますし、いろいろですね、
は
い、
もうほんと多岐にわたるわけですけれどもね、
はい、
これ今ですね月刊公募ガイドの発行部数なんていうのは大体どれぐらいあるんですか？
現在は10万部発行してます。
はあ、10万部。毎月いろんな方がいろんなところに何か応募してんですね。
はい、そうですね、
はい、ねえ、これ編集にあたってはその公募の、ね、募集をこう載せるだけじゃなくていろんなもの記事だったり紹介されてますけども、
はい、
まあ、どういうふうな、コンセプトで作っていってらっしゃるんですか？
まあ、その公募を、まあ、楽しんでる方に、まあ、より多くより詳しく公募情報を提供するということなんですけれど、うんうん、
はい、
まあ、公募情報、まあ、公募を利用する方にも2種類いまして、まあ、その文学賞とかを通じてプロになりたいという方と、うんうんうん、それから、まあ、そこまでいかないんですけど、いわゆる賞金稼ぎ的に、
なるほどね、
楽しみたいという方がいまして、そのどちらの方も、まあ、バックアップしようという方針でやってます。
結構ですね、
はい、
賞金の高いやつもね。
そうですね、
ありますよね。ねえ、2013年の2月号の特集なんてのは、
はい、
そのプロ向けといいますかね、そういった方向けのものもあったりするわけですよね。
今年の2月号の特集は公募ガイドを見て作家になった方、つまり先輩からのメッセージということで、石田衣良さんとか村山由佳さんなんかを紹介してたんですけれど、
実際にそこからプロの作家になった方がたくさんいらっしゃるんですね。
そうですね、今中堅で活躍されている作家のほとんどは応募ガイドを見て応募したって言ってますね。
他にもいろいろいらっしゃったら紹介してください。
そうですね、桐野夏夫さん、
はい、
まあ、直木賞作家ですけど山本文夫さん、一昨年本屋大賞で ジェノサイドがヒットした高野和明さん、湊かなえさん、湊さんは作家志望の前に、まあ、主婦のお小遣い稼ぎ的な感覚で公募ガイドは割と読んでたらしいですね。
へえ、そこから、
それが、まあ、最初川柳とかやってたらしいんですけど、シナリオ小説ということで どんどんこうステップアップしていった。
はあ、
まあ、公募ガイドが描くストーリーそのままの方ですね。
大作家にね、そうですね、なっていってますけども、そういう方がそこから始まってるというのがまた面白いところですけれどもね。どうなんでしょうかね、これもうその幅広い世代の方がこれを活用していろいろ作品出されるでしょ。
そうです ね、まあ、年齢はほんまり関係ないと言いますか、誰でもできるものですしね。
5月号の特集なんて面白いですね。人は何歳まで作家デビューできるかなんてね、
これはあの創刊当時、まあ、高齢の方っていうのは小説家でデビューするっていうのはかなり難しかったんですけど、最近はそうでもなくなってましてね、昨年あの芥川賞黒田夏子さんが70代で取りましたけれど、まあ芥川賞っていうのはあの公募ではないんですけど、その前の一般公募で黒田さんは受賞してるんですけど、もう最近ではね70代はそんなに珍しくないですね。
ほー、ということはね、まあちょっと好きだけど諦めてたとかね。
そうですね、
そういう方でもこれからまだチャンスがあるわけですね。
特にあの今60代ぐらいの方、団塊の世代で結構あのやる気もあるし能力もある方多いんですよね。そういう方が退職して昔の夢をこう追うっていうパターン結構あって、非常にあの今の60代元気ですね。
はあ、じゃあたくさんこれを使って応募してらっしゃるんですね。
そうですね、
なんかいいですね、夢が詰まってますねこの雑誌の中にね。
そうですね、
本当にたくさんな公募企画がこれ毎月掲載されてるわけですけれども、ちょっと変わったものとか、それからこれは賞金すごかったなとか、ちょっといくつか特徴のあるものを紹介してもらえますか。
そうですね、最近賞金高かったのは5年ぐらい前にやったポプラ社小説大賞っていうのは賞金2000万円だったんですけど、
あれ公募だったんですかね。
そうですね、新人文学賞としてやってたんですけど、
はあ、2000万円ってすごいですね。
そうですね、少しね古いんですけどね、平成3年に、まあ、バブルの頃ですけどね、岐阜県の串原村っていうところで土地300坪がもらえるカラオケ大会ってありました。土地が余ってたのかもしれませんけどね。
現金ないけど土地はあるぞと。
そうですね、
ねえ、いやこれを聞いてる地方行政をやってらっしゃる皆さん、どうぞ土地ってのも一つ手ですねこれね、面白いですね、他にもいろいろ公募で決まった名称とかいろんなもんがあるんですよね、マークとかね。
そうですね、まあ、有名なとこだと新幹線光こだまっていうのが一般の公募、
はい、
車だと日産サニーマーチ、
ほう、
まあ、みんな公募で決まったものでして、最近ですと東京スカイツリーとか、
あ
ーなでしこジャパンっていうのもあれ公募だったんです、
ね、あれも公募だったんですかね。
割と募集されてたことはご存じない方でも、そのものはご存じなものってのは結構あって、例えば一円玉のデザインもそうなんですけど、よくある非常口のデザインありますよね、
はい、
あれもこう一般公募で決まったものなんですね。
あれもそうなんですか。一円玉のデザインなんてお国が決めるもんじゃないんですか、ああいうのは。
昔の大蔵省が募集したんです。
へー、こういうのも公募で決まってるものがあるんですね。
そうですね、まあ、歌詞なんかも割と多くて、青葉城恋歌も、
はい、
これはまあ、公募って言いますかね、ラジオの中で募集したんですけどね。
はあ、
それから予作もそうですね。
予作ですか。
予作はまあ素人が作詞作曲をしてっていう、その番組が昔 NHK であったんですね、あなたのメロディーっていうのがあったんですけど、そこから出てきた曲ですね。
はあ、もう平平法なんて天才的ですけれどもね。
そうですね、 相当印税があったと思いますけどね
そういった場合どうなるんでしょうね。あ、契約次第かな、どうなるのかな、気になるところですけれどもね。
そうですね、はい、
はい、まあ、いろんな実は我々がすごくね普段あの触れたり目にしているものも公募で決まっているものはたくさんあるということですけれども ね、
そうですね、
あの、いろいろこの雑誌を携わっていらっしゃるといろいろ面白いエピソードなんかもあるんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
はい、どんなものがありますか。
そうですね、まあ、あの、創刊当時公募って言ってもあの通じないこと結構多くて、公募ガイドですって言うとその何ですかね、日本酒とか作るのあの公募金の公募ですかみたいなとかね、住宅の公募とかもありますけど、そういうものですかとか言われましたけれど、まあ、最近はもう、まあ、創刊して28年経ってますので、公募ガイドですって言うと、ああ読んでますっていうような反応が多くて、まあ、毎月作家の方にインタビューするんですけども、ほとんどの方はそうですね、あの、まあ、読んでましたって言われますね。
はあ、なるほどね。やっぱり最近の方はもう本当にこれが一つ、まあ、入り口になってね、
そうですね、
いう場合があるわけですよね。へえ、あのこれだけですね、全国のいろんなね、あの、はい、まあ、工房、まあ、デザイン、そのネーミングから書き物、読み物系からですねやってますと、
はい、
このやっぱりあの編集やってる皆さんは、やっぱりほら通りやすいテクニックとか、いろいろあるじゃないですか。
そうですね、
それを熟知してらっしゃるわけでしょ。
そうです ね、
ね、そうしますとやっぱり編集されてる皆さんの中からちょっとやってみようっていう方は出てこないんですか。
いや、そう、あの編集部の中でも、あの情報を雑誌で提供しながら、自分でも応募するって方結構いますけど、
ね、あ、そうなんですね、
あの私も昔あの、エッセイに応募して10万円もらったことあります
けど。わー、すごい。あ、そうですか、わー、ちょっとそっちの方がどうも良さそうなんで、あの公募ガイド社辞めて作家になりますっていう方は過去にいらっしゃったんですか。
そこまでの方は有名な方はいないですけどね、でも新人賞、まあ、小さい賞を取って何作か本出した方とかいますよね。
へー、なるほどね。まあ、実はあの公募ね、もちろん中身はもちろん大事ですけれども、まあ、あのそういういろんなね、あのテクニックといいますか、まあ、基本的なことからいろいろ紹介してあったりとか ね、
そうですね、
今ちなみに9月号手元にあるんですけれども、あの漫画の公募に関してね、いろいろ紹介してあったりとか、文章系の ね応募のマニュアル、ね、こういった方やっぱりこう送るときにこういうやり方だとちょっと損しちゃうよとか、
そうですね、
結構参考になることがたくさん掲載されておりますので、
はい、
あの一度お読みになるとねいいんじゃないかなと思いますけどもね。
そうですね、はい、
はい、さあ、黒田さん最後になりますけどもね、まあ、いろんなこうね夢を持っていろいろショーにチャレンジされる方もいらっしゃると思いますけども、残念ながらなかなかうまくいかないという方のためにですね、添削をしてくれる講座もやってらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、主に文章系小説の、添削をしてるんですけど、まあ、もともと、まあ、公募って1000人応募しても受賞するのって1人か2人なので、大半は落ちちゃうわけですけど、なかなか受賞しないんだけどっていう相談が結構あって、それだったらじゃあ、まあ、作家の知り合いが多いので、作家の方に見てもらえますよっていう形で仲介をして、その小説なりエッセイなりをこう添削する、通信講座をやってるんですけど、
これはじゃあどんなジャンルのものが大丈夫なんですか。
そうですね、その文章系のものが中心ですね、小説、童話、エッセイ、シナリオ、作詞、まあ、そのプロの方が赤ペンで添削してくれて、まあ、全体的なのその、好評っていうんですかね、まあ、最初の30枚ぐらいちょっと多分ほとんどいらないから削った方がいいよとかそういうアドバイスをしてくれるんですね。
ほー、これはためになりますね。
そうですね、
あの成果を出してる方もいらっしゃるんですか。
はい、まあ、もう何名か、受賞してる方もいますね。
はあ、 これなかなか通らないという方はぜひこれ通信添削講座でございますので、
はい、
どこにいても送っていただければ大丈夫ということですかね。
そうですね、はい、
はい、詳しい情報はですね皆さんあのホームページなどをねご覧いただけるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、ぜひそしてお尋ねいただきたいと思います。はい、
はい、
あのいろいろなね公募ガイドの中には本当に全国津々浦々こんなものも公募してるんだというのを発見するだけでもちょっと面白かったりもするんですけれども、
はい、
ぜひ皆さん読み物としてもね、楽しめる雑誌でございますので、よければそしてそこから応募するということでね、はい、楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、はい、
ということで今日は、公募ガイド社月刊公募ガイド編集部の黒田清さんにお話を伺いました。黒田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
以上会社の秘密でした。